ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ここ数日ちょっと外仕事が続いておりまして、
はい、
なんか落ち着かなくてですね、昼食が毎回吉野家さんになっているという、バタバタしておりますが、
はい、
半助です。
はい、
はい、
吉野家のツイッターに上がってる写真を見ました。
あ、本当。
はい、
はい
はい、そうですね、僕も今月というか7月か、
うん、
は少しまともに仕事をしていたのですが、
うん、
その少しまともに仕事をするとですね、意外と動かないんですよ。現場まで車で行き、
うん、
撮影でちょっと歩くということはあっても、
うん、
あとは画像処理とかで、
うん、
忙しかったり、
うん、
あと添削が来ちゃったりして、そうするともうパソコンにかじりつきっていう日
と、ああ、はいはいはいはい、
出かける日っていう、うん、その二つだけになっちゃうんですよね、
うん、
でなんかすごい疲れやすくなって、
うん、
なんだろう疲れるなと思ったんですけど、実は体を動かさないで疲れるので、
うん、
余計疲れるっていうのに昨日ふと気がつきまして、そういえば1ヶ月以上、まあ、2ヶ月ぐらいかな、
うん、
お腹の散歩というかジョギングをしていないと、
あ、はいはい、
気がついたので、うん、もむろにちょっと20分ぐらいブラブラしたんですけど、
うん、
そしたら今朝ですね、うん、腰が痛くて
吹いちゃった
、うん、嘘とか、なぜこんな、ただ流しただけなんですけど、別に走ったというよりは、
うん、
その辺歩いただけなんですけど、
うんうん、
まあ、ただまともにこう30分近くずっと連続して歩いたっていうのが、
うん、
あんまりないのかなっていうぐらい、なんかそういう生活をしていたらしい。
ああ、なるほどね、うん、まあ、結構でも30分しっかり歩くと疲れますもんね。
まあ、学校の授業とかもあって、駅から学校とか学校から駅から家とか、そういう単位では歩いてるんですけど、
うん、
どうもあれは歩いてるっていう、ね、部類に入らない
です、うん、あ、うん、そうか。でもその仕事がない時って出かけたりするから動くってこと？
いや、それで動かないけどただね、夜、うん、パソコンにこうやってかじりつかなくて済むので、
うん、
あれですね、まあ30分でもちょっと動かずに吹かれてこようかなって、
うん、はははね、
散歩できる時間が取れる、
うん、
まあ精神的な余裕があるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりなんか常に明日は撮影です、あると思うと、やっぱり、うん、その前の日から準備したりしなきゃいけない。
ああ、なるほどね。
なかなかちょっと出かけようっていう気分にならない。まあ、昼間は暑くて出かけられないっていう。
ああ、そうですよね、ここのとこね。まあ、僕も、外では外なんですけど、結局車で移動で、室内に入っちゃってっていう感じなんで、なんか、なんでしょう、この日中の暑さは食事の時に外出る時ぐらいにしか感じないので、あんまり暑さの、しんどいっていうのはないんですけど、スノーさんじゃないですけど、その動いてないからもうちょっとして、なんか動かなきゃいけなくなった時に動けなそうとかっていう、ちょっとね、心配をここのところしてたりするんですけどね、
はい、
なんで、まあ、なるべくこういう時こそ意識してなんか動くようにしないといけないのかもしれないですけどね。まあ、忙しいとなんか精神的に余裕がなくてね、さっきのスノーさんじゃないですけど、出かけようっていう気もしなくなっちゃったりです。ちょっと空いた時間にふと、ダラダラしちゃう感じがあるんで、はい、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないなと思いますが、今週は、とある作家さんのお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで今週は、番組の CM ではなく、はい、イベントの告知を CM としたいと思います。
はい、
スクランブルでこんだけ大掛かりなのは初かな。スノーさんの個展が、まあ、イベントっちゃイベントでしたけど、
はい、
スノーさんの個展があってのあれだったからね、はい、今回は、純粋にイベントやります、はい、食い倒れ万歳で、
はい、
9月の3日、モンブラン吾妻橋店さんで、イベントを開催します。洋食屋さんの貸し借り切って、イベントをする予定でございます。ただこれ人数が集まらないと借り切れないので、
は
い、まあ、もうすでに、結構な数お申し込みいただいているので、最悪届かなかった場合でも開催はする予定です。ただ、人数がちょっと足らないと貸し切りまでいかなくなっちゃうので、その場合は、まあ、皆さんと一緒にご紹介くじをっていう感じなんですが、貸し切れた場合には、まあ、公開収録的なものであったりとか、まあ、一応お話的なものを考えております。なんと哲夫さんも九州から駆けつけてくれるということが決まりましたので、ぜひ食い倒れ万歳のブログの方にフォームがありますので、そちらの方からお申し込みいただければと思います。金額が4500円で、洋食通常メニューで普通にメニューから頼んでいただいて何ぼでも食べてくださいと非常に美味しいお店です。あの食い倒れ万歳は、お聞きいただいたことない方にご紹介しますと、いろんなお店に行きまして、食べに行ったメンバーで勝手に採点をつけて、うまかっただの、ここが良かっただの、いろいろご紹介している番組なんですが、その中で満点が出たお店でございますので、はい、食い倒れ万歳一押しのお店になっております。まあ、昔からあるような洋食屋さん、ハンバーグが売りの6種類のソースで、はい、ハンバーグが食べれるというお店でございます。食い倒れ万歳のブログの方にいくつか、写真も載っておりますので、そちらもご覧いただければということで、こんだけちょっと本格的にイベントするのが初めてなので、はい、どうなるか緊張しておりますが、
はい、
本当に美味しいお店なんでね、アルコールもありで飲み物も飲み放題、
はい、
で、店内のメニューも食べ放題。なんかあの食べ放題、洋食の食べ放題っていうとホテルのブッフェスタイルのね、
うん
うん、ああいうのをあれしますが、あの普通に頼んでそこから作ってもらってっていう感じで、通常メニューが食べ放題ですので、
はい、
すごくお得感もあるんじゃないかと思います。あのほんのちょっとしか食べれないって言われるとちょっとてんてんてんなんですけど、まあ番組の公開収録的なこともできればと思ってますので、
はい、
ぜひお越しいただければと思います。ということで今週は CM の代わりにイベントの告知でございました。
はい、
はい、ということで、先日、お亡くなりになられてしまいました、
はい、
JP ホーガン、
はいですね。
これね、僕そんなにいろいろっていうか全部読んでますみたいな感じではないんですけど、
はいはい、
読んだやつはみんな面白くて、
うん、
すごい好きな作家さんなんですけど、
はい、
あれいつでしたっけ、もう2週間ぐらい経つんですかね。
そうですね、7月12日なので、まあ、
あもう1月ぐらいになるのか、
前に近い感じで、
うん、
はい、
亡くなられてしまいまして、
で
僕知らなかったんですけど、
はい、
僕読んでるのは、
はい、
三部作って言われてたやつ何でしたっけ？
なんだろう、あの、あれですか、ガニメアンシリーズ。
あ、ガニメアンシリーズか。あれが三部作じゃなくて、
あ、そうそう、
五部作でなってるっていう話ですよね。
ね、どうなんだろう、五部作なのかな。最後はよく知らないような気がするんだけど。
そうそう、星を継ぐもの、
はいはい、
でしょ。で、はい、ガニメデの優しい巨人でしょ。
はいはい。
で、あれ、もう一個なんだっけ。
巨人たちの
星。あ、巨人たちの星でしょ。はい、で、はい、内なる宇宙まで入って、
はいはい。はいはい、
四部作って言われてたのが、はい、もう一作、
うん、
翻訳されてないのがある
らしいです。はい、そうですね。
それで五部作っていうことになったらしいんですけど、はい、でも、五部目が、うん、読んでないのですごい気になったのと、そこで完結するんですかね？
完結するんだっけな、どうなんだろうな。いや、どうなんですよ。これ、ミネルヴァの話はよく知らないので、
うん、
ミッション・トゥ・ミネルヴァって書いてある。確かミネルヴァってコンピューターだったっけ？え、違うか。なんか、
うん、
巨人たちの惑星でしたっけ？どっちだ
った？いや、コンピューターじゃなかった。
コンピューターでしたっけ？
いや、名前まで覚えてない
な。あ、そ
う、要は、その中に世界ができるみたいな感じ
ですよね。そう、できてる。できてますよね。
うんうんうん、いや、なんか、あの、最初、その星を継ぐものから、一番最初に読んだのが星を継ぐもの。
はいはい。
っていうか、もうその、内なる宇宙までしか僕読んでないんですけど、他は知らないんですよ。他はどうなんですか？
ね、うん、他はですね、僕のおすすめは、うん、断絶への後悔っていうのが非常に、これ社会派 SF な感じなんですけど、
うんうんうん、
おすすめですね。
まあ、
当然その星を継ぐものは非常に面白い人の展開で、
うんうん、
ちょっととっつきにくい感じがするんですけどね。
あ、そうですかね。
ハード SF が好きっていう人は別ですけど。
ああ、そうか。SF 系が、うん、嫌いとか苦手な人はもうあれですよね。
やたらと科学技術用語いっぱい出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、理系の人は、っていうか、まあ、理系でもいろいろあるとは思うんですけど、うん、なんか典型的にこう、いろんな技術用語とか好きっていう人はすごい耐えられない、うん、こう、面白さが、答えられない感じがしますけどね。
はいはいはい。
ああいうの苦手っていう人は、
読みづらいのかな。
すごい辛いかも。
あ、
割と数学的な話とかというのも、
あ、まあそうです
ね、出てくる感じは、うんうん、まあ結構優しいですけどね。
うん、いや、僕はなんかなんか伏線がいっぱいあって、後でバチバチバチってそれがこう、
はいはい、
はまっていく感じ。
ね、あ、わかります。
あれがなんか気持ちいいというか、
確かに、
あーっていうさ、
うん、
なんかあれ、時計かなんかが、最初出てくるんでしたっけ？もうなんか忘れちゃって。うん、
日記ですかね。
最初日記か。
一詞を、なんだっけ。まあ、CT スキャンですよね。
うんうんうん、
CT スキャンみたいので、
うん、
見込むのに、
うん、
まあ、手帳っていうか日記なんだけど、それには当然、カレンダーがあって、
うんうんうんうん、
そのカレンダーの日付を読み、取るところから、まあ、暗号ものっていうか、うん、そういう面白い暗号を解読ものみたいな面白いし、
うんうん
まあ、暗号解読っていうかあれは何て言うんでしょう、未知の言語を、
うん、
ね、こう読み解く面白さ、
うんうんうん、
だったり、
うん、
あるいは何と言ったらいいんでしょうね、まあ、謎全体的にミステリーなんですけどね、
うんうんうん、
かなり謎解きな感じです、
うん、
で登場人物がまた二極的な面白い、
うん、
全然なんてタイプの違う学者が、
うん、
両方出てきてお互いになんかこうああでもこうでもみたいな感じなんと、うんうん、最後の方ですごくこ うまくぴったりこ
う、
うん、二人がチームになって、
うん、
という そういう人間的なドラマの面白さもあったり、
うんうん、
ね、あの読み始めると止まんなくなっちゃう、
うんうん、そう、なんかもともとあんまり本読まないから、でこれも誰だったっけ、誰かに勧められたんですよ。でちょうどスノーさんと同じ会社に勤めた時に電車通勤、今までのね生活の中で電車通勤ってあの会社だけなんですよ。
あ、そうなんですか。
電車の通勤ってほら、
まあやることない、
ないか本ね、それでそれもあって本読むようになってたんですけど、あの時期一番読んでて、まあ、SF とかが多かったんですけど、 SF とか歴史小説みたいなやつとかで、その中でまあ方眼ハマって読んでいたんですが、なんかあの何でしたっけ、途中でさ、
はい、
なんか進化の話とか出てく
る。あ、そうなんですね。
来るじゃないですか。
出てきます、出てきます。
なんか、鳥が、なんか、右に回避する鳥とか、なんか、要は淘汰される理屈みたいなのとか、はい、出てて。
鳥の話ありました
っけ？鳥じゃなかったっけ？なんか、右、
あ、ちょっと覚えてないですけど。
右に回避するとか、なんか回避するのに、要は、右に回避して生き延びたのが増えてみたいな、なんかそういう感じのなんか話が出てきて、ああ、なるほどね、とかって思って見てたんですけどね。いや、そういう話もあるし、なんか、本当にコンピューターの中に一つの世界が、なんか、できてしまう。とか、あとなんだっけな、車輪っていう概念が通用しない世界って、それコンピューターの中
でした。コンピューターの中ですね、はい。
そんな
話、電子の中の話なので、
うん、
なんか妙に世界が全部揺らっちゃってる
うん、うん、
っていうあれなんですけど、
なんか、そう、なんかそういうのを想像するのが面白かったっていうのかな。もう、車輪は車輪として通用しないというか、そういう概念がない世界ってどんなんだろうとかね、なんかいろいろ妄想のネタにいいかもしれないという感じはしますね。
まあ僕は実はガニメデの優しい巨人になって、ガニメアンたちがポンって出てきた時に、うんうん、おっと、なんですけど、結構星を継ぐものは、過去の、地球人の過去のね、
うん、
なぜ地球人なのかっていう、
うんうんうん、
月がどこから来たとか、いろいろ謎解きがいっぱいあって、
うん、
面白い、こう、でもさらに謎が、ありますっていう感じで終わるんですけど、
うんうんうん、
なぜかガニ、まあその後ガニベアンのところでいきなり、方の本人たちが出てきてしまうっていう、帰ってき、地球というか、太陽系に帰ってきてしまうっていうところが、
うん、
ああ、そう、安易にやっちゃっていいのって感じが
します。ああ、なるほどね。
全体としては。でもまあ、その世界をね、まあ作るのが SF 作家の仕事だから、
うん、
あそこで終わり、星を継ぐものだけで終わりにしちゃうのは確かにもったいないっていうかね、
うんうんうん、
そこからまた、新しいというか、どんどん世界を広げていくっていうのはありっていうのはわかるんですよ、うんうん。でも、まあ、ガニメアンの話とか、あの辺のコンピュー、そこから発生するコンピューターのね、話とか、
うんうん、
まあ、面白い、とは思いました、
うん、はい、うん、いや、なんか、まあ、ある意味、マトリックスとかさ、なんかいろんな要素が入ってるような気がするんですよね。
そうなんですよ、はい。
マトリックスみたいでもあるし、ちょっと他のバックリラジで言ってたのかな、ちょっと話したんですけど、バックトゥーザフューチャーとかさ、
あー、そう
です、ターミネーターとかみたいな、はい、時間のマジックじゃないけど、
はい、
あれのなんて言うんでしたっけ、クリラジって結局わかんなかったんだよね。
タイムパラドックス。
ああ、それそれが出てこなかったんだ。ああ、すっきりした。
はい、よかった。
そうそうそうそう。
ああ。
タイムパラドックスものって結構僕好きなんで、
はい。はい、
だからバックトゥーザフューチャーとかターミネーターとか、うん、あともう一個あったんだよな。タイムマシンだったっけかな。はい、なんかあの類の好きなんだけど、うん、その中でも結構、無理がないというかね、なんか強引な感じがしなくて、なんか本当にありそうみたいな。
はい。
そんだけよくこう、辻褄合ってるのかなっていう。
まあ、彼の、まあ、ストーリーの展開の仕方っていうか、まあ当然これだけの大作家なので、うん、当たり前の話なんですけど、無理やし、いろいろ面白い話もあるんですけど、そのね、
うん、
タイムパラドックスで面白いのが、
うん、
未来からのホットラインっていうのが、
ああ、はいはいはいはい、あれ気になってたんですよ、タイトル。いや、読んでないです。
これまさにタイムパラドックスをメインにしてるやつですけれどもね、
うん、
ネタバレしちゃうとあれなんですけど、うん、最初に断ってるんですよ。最初じゃない、後書きかなんかに書いてあったんですけど、
うん、
どうしても、タイムトラベルものには、
うん、
無理が付きまとう。
はいはいはい、はい。
その実体が、実体が、
うん、
実体として、うん、まあ僕なら僕は実体として、10年後とか10年前とかに移動するのは絶対どう考えても無理があると
思う。うんうんうんうん、
それをするから無理が出るんだから、
うん、
じゃあ情報を、過去から未来、未来から過去へっていう風に、情報だけを送れば、あれは何て言うんですかね、物理的な無理は、
うん、
あまり出ないからっていう
設定で
考えたのが未来からのライン。
ああ、そうなんだ。いや、それは気になるな。
これ
は
面白いです。
僕ね、タイムマシーン、で、なんか、
ウェルズのやつ。
ああ、じゃなく
て、
はい、まあまあ、
タイムマシンものですね。
うん。タイムマシンは、過去方向にはできるような気がするんですよ。
はい、はい。
未来っていうのは、
うん、
無理っていう。
はい。
で、過去方向にできるのも、やっぱその情報なんだと思うんですよね。
はい。
だから今映像とかいろんなものって残せるじゃないですか。
はい。
それを今、その写真だったり映像だったりっていうのが、部分的に未来に持っていける状態でしょう。
はい。
それがなんかいろんなものを、その、質、材質とかいろんな空間的な情報とかいろんなものがなんか保存できるようになったときに、なんか過去に情報としては戻れるのかなっていう、ちょっと気がしてたんですけど、そうか、情報だけの移動だったらありっていうこともあるな。
うん、まあそうですね。っていう。これ、まあ、例によってジェームス、パトリック・ホーガンか、ちゃんの、いろんな伏線があるっていうね、
おうおう、
これも3つ、大きな伏線は2つぐらいなんですけど、うん、それに、まあ、あと細かい伏線が2つぐらい絡んできて、
うん、
すごく面白いん
ですよ。
一番のメインは地球の危機なんですけど、その地球の危機を救うべく、
うん、
もう起こっちゃった未来から、
うん、
こうしちゃダメだっていう、
あ、はいはいはい、
警告をホットラインなんで、
うん、
送るんですけれども、
うん、
ね、
うん、
はい、まあこれ以上言うとつまらなくなるので、ね、読む半助さんが読んで楽しめるように、あんまりネタバレしてしまう、
うん、
あとこれにまあ似たでもないですけど、いろんな、うん、彼はいろんな世界を想像して作ってるんですけれども、
うんうん、
ミクロパークっていうのがありまして、確かミクロパークだったと思うんですけれども、
うん、
これは、まあ、映画でもそういう似たような 映画がありましたけど、うん、子供向けの、
うん、
でそれは実際にあのマイクロマシンを作ろうっていうそういう、
うんうんうん、
して、
うん、
マイクロマシンを作るためにどんどん小さな機械をどんどん作っていく、あのなんかまず最初5センチぐらいの機械で、
うん、
それを操縦しながら、
うん、
例えば1ミリぐらいの機械を作りに行って
もらえるか、はいはいはいはい、
まあでかなりちっちゃな操縦できる、
うん、
バーチャルリアリティを使って操縦できる機械を使って、
うん、
それであの、あの普通の昆虫の世界とかね、
うんうんうん、
そういうのをテーマパークにしちゃおう、まあ、要は自分家の庭なり、
ああ、はいはいはい、はい。
っていうかね、その、そこにある生の自然を、昆虫の視点で、見て遊ぼうっていう、そういうところから始まり、それが、まあ、企業同士の、なんでしょう、あの、争いにつながりっていう、それは子供が主役なんですけれども、それも非常に面白いっていうの
へ
あ、なんかこの辺とかはだいぶ映画にの下敷きになってるんじゃないだろうかっていう。仮想空間計画だったから、なんかそういうやつも、ね、13回だったかな。あの、ローランド・エメリヒ監督の映画であるんですけれども。
13回回は何
回は、1階2階の階です。
建物の階？
そうです。
ああ、へえ。
それも、あの、仮想空間の、
うん、
お話なんですけれども、
うんうん、
はい。その仮想空間の中に人生があって、
うん、
あの、こうは、まあ、かなり、あれに近いですね、あの、マトリックスに近い
感じ。ああ、はいはいはい。
みんなそこで、住んでいる、あれはエメリヒじゃないのかな、この勘違いかもしれない、エメリヒにはないな、誰だったっけはい、ちょっと今調べながら話をしますが、そういうあのお話があります。でその中で殺人事件が起きるんですけれども、
うん、
当の殺人事件の容疑者とされた人はですね、
うん、
自分がその仮想空間の中の人間だとは知らずに生きているんで、
はいはいはい、
なんか妙にややこしいことになる。
仮
想空間の中とか実際の人とのズレみたいな。
いや、じゃあま、なんかまんまマトリックスみたいな。
まんまマトリックスなんですけど、あれ13回じゃなかったから調べてもないな。エメリヒでもなかったっけ。ちょっとすいません、ね。はっきりわかりません。
もうもう
13回じゃなかったっけな、はい、
そういう
映画がありまして、あ、これそっくりじゃんって思った
んです。ああ、そうなんだ。なんかもう、いろんなのの下敷き、なんか下敷きになってるのかなっていうのは、
そうですね、
思うような話多いですよね。
多いので。
うん、だけどなんかもうそのものを映画にしてほしいなと。だでも映画にしたらちゃっちゃくなるのかな。
難しそうですね。
なんか見たいような見たくないような、映画でなんかひどいことになるのはちょっと嫌な感じもするけど、でもなんかもっとスポットが当たってもいいのかなと思ってたんですけどね、
うん、
でなんかもっとなんかメジャーになんて思ってたんだけど、すごい皆さんし、
はい、
ファンの方多いんですね、びっくりしました僕。
そうでしょうね、
うん、
まあ、80年代にはあの、ね、日本のその日本だけじゃ、日本とかあと海外の、ね、
うん、
あの賞をいっぱい受けていますから、
うんうんうん、いやなんかね、もっとあの誰でも知ってるような人に なればなぁなんて思ってたんですけど、
はあ、
なんか知る人ぞ知るぐらいな感じの人なのかと思ったら、意外に結構、皆さんご存知でっていうか、ね、本当に好きな方が多くてね、それはちょっとびっくりしたんですけどね。
なんか、あの、ハンスケさんほら、表紙がどうのこうの、文庫本版の表紙が、の絵が、とか。
あ、加藤直之さん。
はい。
うん。
ましたよ。
うん。
そうそう、あれで、あれってまあファンになるというか。
ああ、なるほどね。
あの、まあ特に80年代ハード FF はあの人の絵なしではいい。まあ、いただないと言ってもいいぐらい、ね。
そう、そうだね。調べとこうと思って忘れてた。
結構あの方のね、絵の SF の、特に本は多いと思うんですけど、
う
ん。
そう、僕ね、でもね、いや、これ、違ったらあれからちょっと今調べてみますけど、僕が初めてこの加藤さんのお名前と作品を知ったのが、この表紙の絵じゃなかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。あのね、確か CG、別の人かな。いや、なんか CG、あ、やっぱそうだ。コンピュータグラフィックの、
はい、
もう本当の出始めの頃、
はい、
僕は、いくつだ、中学入ってすぐとか、
はい、
小学生ってことはないよな。中学入ってすぐぐらい、自分でパソコンなんて使ってなかった頃に、
はい、
もうコンピュータグラフィックって、なんて言ったらいいんだろう。今の CG と比べたらもう本当に、笑っちゃうぐらいな感じなんだけど、
はい、
そういう絵自体が、あまり見る機会がなかったんで、はい、なんかね、展覧会みたいなのをやってたんですよ。要はそのコンピューターグラフィックで描かれたものばかりの展示。はい、そのコンピュータグラフィックっていうことをまあメインとした展示会があって、はい、それわざわざね、東京のどこだったか忘れたけど、電車乗って行った覚えがあるんですよ。で、その当時、まあ、新鮮な感じはしたものの、でも、多くのやつは、いや、これわざわざコンピューターで書かなくてもいいじゃんみたいなのが多かったんですが、その中に加藤さんの作品があって、それが、なんか、女性の、いろんな女性って言ってもあれなんですけど、一人の女性なんですけど、いろんな、
はい、
衣装だったりとか、いろんなシチュエーションの絵があって、それはなんか、あ、これで CG で描いてるんだっていう、ちょっとびっくりするような感じの絵だったのを覚えてるんですよね。うん。なんかそこから入ってるんで、普通の表紙の絵って、後から、あ、そうだったんだ、みたいな。でもよく見かけますもんね、あのタッチの絵っていうのをね。
そうそう、加藤さんといえばですね、うん、もうガンダムのモデルになったのではないかという有名な作品で、
うん、
宇宙の戦士っていうのがあるんですけど、
はい、
それの表紙っていうか、それのイラストが、
うん、
まあこれハイラインの小説なんですけど、ハワードスーツなんですよ、そういう、出てくるのが。
はいはいはい。
まあそういう中に人間が入って、人間が装着して歩くっていう、そのデザインの絵が、
うん、まあ
デザインって言いますかね、その表紙の絵が、もろガンダムな感じなんですか。
へ
ぇー。というかね、出てくるのが。これは僕、うん、高校生ぐらいに見たときに、すごいびっくりしましたね。
へ
ぇー、うん。ガンダムそのものじゃん、とか思
って。ああ、そうなんだ。
はい。
へ
ぇー。まあでもそれは人間がこう、周りにガチャガチャガチャってつけるので、大きさは違うんですけど。
うんうんうんうん。見た目感じがガンダムっぽいの、
まあ、ガンダムっぽい感じ。まあ、そんなに詳細なイラストはないんですけれども。
うんうんうん。はい、
ハイラインの、宇宙の戦士という。あ、あれですね、映画では、あんまり大したことなかったけど、
うん、
スタートルーパーズっていう。
ああ、見ました見ました。
あれはそれを下敷きにしてるんですよ。
へー。
でも全然雰囲気違います。あれは、うん、あスターシップトゥルーパーさん、
うん、スターシップトゥルーパー、はい、
もう
でっかい昆虫と戦うやつですよね。そうそうそう、うん、
で、なんて言うでしょう。あれはパワードスーツ着てないんですよね。生身の歩兵なんですけど。生身っていうか、宇宙服みたいなのを着ている歩兵って感じで。
ああ、そうだね。パワードスーツって感じじゃないですよね。
まあ、じゃないです。ただ単に、戦争、コンバットものを宇宙に持ち出しただけっていう感じの、まあ、なんかなんでこれがって感じだったんですけど。ハイラインに謝れって痛くなるような出来だったんです
よ。そうね。まあ確かに、映画自体はもう一つでした、ね。
ノリがね。ただまあ、ちょっと話それますけど、ハイラインさんはものすごく割と軍国主義的な感じで、うん、SF サッカーの中では、まあ珍しいか珍しくないかは別として、年代的にもそういうものがあるのかもしれないですけど、
うん、
割と軍人が政治を、主導するべきだ、みたいな、そういう感じの、うん、人だったらしいんですが、
うん、
まあ話しとれましたけど、うん、そのなんだっけ、宇宙の戦士は一度見ていただければ、
う
ん、
ど
う思うんだと思うんですけどね。
うん、そうだからすみません、加藤直之さんに戻ると、
はい、
一番最初がだからその CG だったんですよ。で、ホーガンはその後ですけど、そのさらに後。
はい、
に銀河英雄伝説、
はい、
あれの表紙も書かれてるじゃないですか。
あ、
そこで一致したんですよ僕。
あ、なるほど。
うん、ホーガンも読んだ、ホーガンも読んで知ってて、でその時にその表紙の絵と加藤さんっていうのがリンクしてなかったんですけど、
はい、
そこを飛ばしてその後に知った銀英伝の表紙で、
はい、
あ、これ加藤さんだと思って、で戻って、ホーガンもそうだったんだっていうような感じだったんですけどね。ホーガンは全部加藤さんですよね。
そうなんですよね。まあ、あの時代を本当象徴する挿絵とか、なんていうか挿絵とは言えないか、うん、表紙の絵です、うん。これ今送ったリンク、パワードスーツ。
ガンダムっていうよりあれだな、ボトムスとかだ。
あ、ボトムス、はい、あの時代こういうのありましたね。
これでも CG なのかな、
わかんないです。え、でも80年代って CG ありましたっけ。
80年代じゃないのか、
うん、
これ80年代の絵なの。
そうですね、もうちょっと前かもしれない。僕はこう、まあでも僕は80年代ですね、高校生だったから、うん、その頃にはもう文庫本化で、文庫本で出てましたから、
うんうん、
宇宙の戦士。
あ、でもこれ CG なんじゃないの、やっぱり、この送ってもらったやつは。
あ、これはね、あ、そうか。あ、最初の原画っていうか、その時代のは CG じゃないような気がします
。ああ、なるほどね。いやー、これがまた加藤さんの絵とっていうのもあるんですが、私はね、なんかすごく個人的なんですけど、
はい、
このホーガンを読むときはイエロージャケット のね、
はいはい、
BGM に読むっていうなんかこだわりがあってですね、はい、なぜか、
はい、
たまたまその時ハマった。ホーガンにハマってる時とイエロージャケットにハマってる時が一緒だったっていうだけかもしれないですけど、
はい、
ホーガンの僕ホーガン知った時内なる宇宙が出てなかったんですよね確か、
はいはい、
で3部作読んで、で内なる宇宙が出たよってその紹介してくれた人が教えてくれて、はい、ですぐにまだハードカバーの時にすぐ読みたくて買ったんですよ、はい、でごそごそとですね、イエロージャケットの CD を引っ張り出してきまして、わざわざそれを聞きながら。だけど、イエロージャケットもね、結構枚数出てるんですよね。
そうですね。まあ、未だに活用してるので
、うん、
ただ1981年がね、僕これイエロージャケットのイエロージャケットっていうやつは、
うん、
確か、 買いはしなかったけど、
うん、
レンタルレコード屋さんで借りた覚えが。
おう。レンタルレコード屋にあるの？
81年にありましたよ。
へ
ぇー。もう、ほんと80年代を代表する、アルバム、
うん、
ね、フュージョングループっていうグループですからね。
いや、僕、イエロージャケットはね、そんなに枚数、これもホーガンと一緒であんまりあれこれ全部聞いてます的な感じじゃないんですよ。何枚か、持ってはいるんですけど。で、この話をするってなった時に iTunes で調べたら、結構いっぱい出てて、あ、こんなにあるんだとか思って。
はい。
で、iTunes で買えるんだっていうのはちょっとまた驚きだったんですけどね。
はい、うん、いや、僕、この間そのね、Twitter のタイムラインで見るまで、
うん、
イエロージャケットがまだ活躍してるというか、
うん、
グループとして存在してるっていう気はついてなくて、
うん、
公式サイトを見て、おーってこう、なんか偉く感動してしまったんですけど。
おー。まだバリバリやってる感じなの？
やってますね、はい。
へぇー。
ってますね、やってるっていうか、みんなもいいおじさんになっているところがまた、なんとも言えないんですけど。
これ有名なの？
80年代はかなり売れましたよね。
あ、そうなんだ。
うん、
80年代、これ聞いたの何年だろう。
でも、あそこで仕事してるんだから、もう90年代にはなっていた。
やっぱそうなんだよね。
90年代になってましたよね。
うん、じゃあ10年前。うん、じゃあもう結構、ジャズとか好きな人だったら、誰でも知ってるみたいな感じの？
あ、だと思いますけどね。ちょっと年代的に、どうなのかあれなんですけど、うん、まあ、シャカタクなんかも80年代ですし。
はいはいはい、はい。
まあ、日本ではシャカタクの方が売れてたと思うんですけど、
うんうんうん、
あの後、こう、あれ系って言ったら悪いんですけど、あの感じのジャズフュージョンバンドはバカバカっといっぱい出てきたな。
うん、
で、85年にはなんか日本を意識したのか、サムライサンバっていうタイトルのアルバムまで出してるぐらいの。
イエロージャケット。
イエロージャケット。サムライですよ、サムライ。
あ、そんなのしてた。
結構笑っちゃったんですけど。
あ、本当だ。あるね。サムライさんって書いてある。
これは結構笑ってしまったんです。タイトル。まあ中身は普通にジャズフュージョンで、別にその変な和風なところはなかったと記憶してる。
へ、う、ぇ、ん、でもね、僕が持ってて、なんだ。デジタルとしてデータとして取り込んだのはあるんだけど、
はい、
板がどうも行方不明になってしまったやつがあって、それ、最悪 iTunes で買い直そうかなと思ったんだけど、それがないんですよ。
あ、そう。
その、ホーガン読むとき用のアルバムがなくて。ライブ版のライブワイヤーっていうのがあって、かろうじてそのに曲が入ってる曲があるので、それも一つかなとは思いながらも、ちょっと出てこないかなという期待をしていますが。でもそうだね、こんだけ出てて、そんだけ有名なんだ、あれなんだ。
うん、ですね。まあ僕、逆に僕はホーガーとイエロージャケットでびっくりしたんですけど。
そうなの？
まあ、
組み合わせが。
そうです
。
まあ、いろいろありますけど。
で、なんか、こう、この作家の時はこの音楽とかいう、あります、はい、組み合わせみたいな。
ね、若干ありますね。SF じゃないんですけど、
うん、
なんだっけ、漫画の、メゾン一国を
書くときは、
はいはいはい、なぜか阿川靖子さんのジャズの音楽、ジャズっていうかボーカルの割とポップ系の音楽の、
うん、
が随分聴いてたので、
うん、
どうしても 音無京子さんの声が、
うん、
阿川靖子さんの声になってしまう頭の中だ
あ、なるほどね。
っていう現象が起きたことがありますし、あとはフューズっていう、あの、うん、スーパー、なんていうんですか、スーパーグループ、
うん、
いろんなジャズ界の大御所を、うん、そのためだけに集めたっていう、確かあって、TDK がカセットテープのコマーシャルソングを頼んだんだか、まあ、それでコラボレーションしたんだったか、それが、あの、きっかけで、ものすごい当時の、やっぱりこれも80年代なんですけど、
うん、
当時の大御所が集まったグループがありまして、
うん、
それを聞いた時はまた別な、あの、誰だったかな、ちょっと名前を忘れてしまったんですけど、これはね、うん、ジャケットを、あの、ジャケットというか、うん、本のジャケットですね、その SF 小説なんですけど、
うん、
が松本零士さんが書いた、シリーズがありまして、多分、うちの本棚にあるんですけど、だったかな、あの、タイトルを忘れてしまいましたが、その松本零士さんの 絵が欲しくてその本を買ってたっていうシリーズなんですよ。SF の形なんですけど、
うん、
スペースカーボーイというか、うん、スペースガンマンというか、
うんうん、
キャプテンハーロックみたいな感じの、
あ、はいはいはい、
流れ物が出てくる。で、宇宙を舞台に、まあ、あの、西部劇繰り広げるような
、
そういうちょっと古い感じの SF なんですけど。
へぇ、
それは、あの、松本零士さんの、挿絵じゃないや、あれ、表紙が、でした。はい。その時はなんか、ヒューズの音楽がすごく合っていたような気がする。
ヒューズって誰が入ってたの？
誰だっけ？ヒューズはね、いや、
なんか
時々違うんですよね。一応固定メンバーとかは、
ああ、入れ替わったりするような感じ、
ね、あったんですけど、ね、なかなかヒューズで今し調べてもヒューズとかできちゃ
った、そんなのがあったんだ。いや、なんか、はい、なんか僕も好きで聞いてるけどそんなに詳しくないんですけど、あの、なんだっけ、スマップの、
はい、
音楽されてたミュージシャンが集まってスマッピーズっていうのがあって、それが結構豪華なんですよ、
はい、
でそれが2枚出してんのかな、アルバム3枚目が出てほしいなと思ってるんですけど、いや、なんかそういうなんかの企画で集まって豪華ユニットみたいなのもそのスマッピーズのイメージがあって、
ああ
すごい気になる。
はいはいはい。あのヒューズはね、うん、スタンリー・クラーク、ラリー・ポリエル、
うん、
トリニョー・ギダ・コスタ、
うん、
あとジョー・ファレル、
うん、
ジョン・マックラフリー、
うん、
あとロニー・フォスターに、
うん、
ちょっと読めないんですけど、ノーグさんっていうのかな。あとベニー・ホワイト、
うん、
トニー・ウィリアムスっていう、うん、ジャズフュージョン界の当時、まあ、ギンギラギンな人たちが、一番輝いてる人たちがね、
うん、
僕はジョン・マクラフリンのギターとかは、めちゃめちゃ好きですけど、
ね、うん、その人の名前しか知らなかった、今聞いたけど。
あ、スタンリー・クラークはベース。
スタンリー・クラークは、はい、
トニー・ウィリアムスは確かドラムスだったような気がするんですけど、違ったらね。
スタンリー・クラークは何だっけな、なんかアルバム持ってるな。
あ、まあ、
多分。
ものすごいたくさんいろんなことやってる人です
よね。
引っ張りだもんです
よ。なんか、TDK とか懐かしいですね。
懐かしいですね。まさに80年代っていうか70年代だから、ね。これはもう70年代になっちゃうのかな。TDK 70年代ぐらいなのかな。
TDK のテープとか、
はい、テープですよ。
あ、そうだよね。テープっていう
じゃん。テープですからね。
そう、なんかね、TDK のやつ僕好きだったんですよね。
ああ、
なんかちょっと高級な感じが、かっこいい感じだし。
かっこいい感じだったんです。 まあ、老舗ですもんね、うん。老舗っていうか。
だから、他の、なんか可愛いのとかをか、可愛かったり、カラフルなやつを買う友達とかも多かったんですけど、いや、TDK の黒いやつだよっていう、そんな感じのイメージなんですけどね。はい、まあ、だいぶ方眼からそれましたが、
はい。
そっか。ここは、じゃあその、情報を送る、過去に送るってやつ、そこら辺から、うん、なんか星を継ぐものから読み直そうと思って引っ張り出してきてるんですけどね。
はい、
なんか家にいる時間がなくてまだ全然引っ張り出して発見できたのは良かったんですけど。
はい、
そう、だからうちなるうちはね、ハードカバー買ったんですけど、文庫本もなんかやなんでだろう、2回読んだのかな俺、両方ちゃんと残してたって、
はい、
で、あの他の作家のやつはね、作家ごとになんか文庫本保存するプラスチックのケースに入れて物置に入ってたんですよ、
はい、
でなぜか方眼のだけあっちゃこっちゃに入っててとりあえずそのうちなる宇宙までの道筋を作りたかったんですけど、いや、なんかなんだっけな、ガニメデがなかったのかな
あ
これが揃わないととか思って必死こいて物置引っ張りだもん、引っ張り出しまして、えらいことになったんですけど、一応、うちなる宇宙までは全部揃ったので、ちょっと読み直そうかなと思いますが、まあ皆さんもちょっと SF 嫌いじゃなければ。
そうですね、いや、ぜひ。はい。まあ80年代の SF がなんかすごく豪華なイメージが、豪華というか、なんていうか、あの、割と、まあ、方眼さんは特に自分は楽観主義者だっていう言い方をしてるんですけど、
はいはいはい。
まあ、割と、こう、明るい未来な感じがするんですけど、そのテクノロジーっていうものに、大変かもしれないけど、ブレイクスルーはあるんだっていう、そういう、
うん、
あの、ところは感じますね。
うん、なんか安っぽいというかさ、なんかさっきのガニメアンが突如として登場したとこにえって思ったっていうお話がありましたけど、
はい、
まあ、映画なんかでさ、なんかすっごく強引に辻褄合わせようとしてたりとか、なんかもっと言えば辻褄合ってないじゃんみたいなのとかってあったりするじゃないですか、
はい、だからああいうなんかそういうところを
えって思ったような人はぜひそこいうところがバチバチっときますので、まだ読んだことがない方がいらっしゃったらぜひ読んでみていただければと思います。ということで、だいぶあちこち脱線しましたが、
はい、
方眼さんお亡くなりになられて、
はい、
一回ちょっと番組でやっとこうということでお届けいたしました、
はい、
お届けいたしましたのはハンスケと、
はい、13F、ローランド・エメリヒ監督は間違いありませんでした。
うん、
回じゃなかった。はい。はい、これも、良かったんですけど、
うん、
ちょっと、ああ、言わない方がいいかな。最後の方で、おーいって言いたくなる感じなんですが、
ああ、そうなんだ。
そこさえなければ、はい、良かったんですけどねって感じ。
なるほど、
ね。でもこれ本当なんか、JP ホーガンさん、
うん、
原案かなって言いたくなるような映画です。
あ、そうなんだ。
はい。
はい。ちょっと見てみたいと思います。はい。ということで、また来週。